水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。9月26日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。
お久しぶりです。アシスタントパーソナリティの鈴木由紀です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しておりましてね、あなたに様々な世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおうというラジオでありますが、さて昨年、はい、2024年6月7日に第1回を放送してから今日で1年4ヶ月なんですね。69回目の今夜が最終回ということになります。もういろんなことがありました。いろんなことを知りました。いろんな人にお話聞きました。いろんなところにも行ってもらいました。そして食べました。そんなので今夜は楽しかったセタファンの1年4ヶ月を振り返るスペシャルなのでね、あなたも一緒に、はい、思い出してほしいと思いますね。
はい。
勇気はこの最後の3ヶ月、
はい、
だったけど、
はい、
どんなこと一番思い出に残ってる？
やっぱりロケたくさん行かせていただいたんで、
一番多かったらしいよ、はい、歴代のアシスタントで。
あ、そうなんですね、うん、やっぱりいろんなところ普段行けないところに行けるっていうのが、うん、あとあの運動好きなので、うん、こう野球部とかラグビー部とかそういう方の普段関わらない方のお話聞くの楽しかったです。
何が一番印象に残ってる？
何が一番印象、やっぱ野球部
そうだろうな、自分好きだもんな。
好きなんです。もう立派な設備で練習されてて、
駒大だっけ？
そうです、駒沢大学の野球部に。
やっぱり行っちゃうと応援するよね。
いや応援します。
分かる分かる分かる。世田谷の良さも分かってくれたね。
はい。
さあではセタファンらしく最後まで元気にお届けしましょう。水嶋優のセタガヤファンタイム、今までいろんなコーナーやってきたんですが、
はい、
まずねたくさんの方々にスタジオゲストに来てもらったんですけども、
そうですね、
その振り返りをしてみましょうか、はい、一緒に思い出してくださいね、はい、これはもう独断と偏見で、もう本当たくさんの方来てくださったん で、ね、全員の方々にこうご紹介することできないんで、うん、僕が勝手に選ばせていただきます。15回ですね。9月の13日放送だ。ほぼ1年前か。
そうですね、1年ちょっと前ですね。1年ちょっと前ですね。
アトリエカオスの代表の田中義彦さんという方に来ていただきましてね、
はい、
これが特殊舞台美術制作をおやりになっている方で、
うん、
市川猿之助さんの宙吊りとかユーミンのフライングなんかの、なんだろう、フライングのハーネスを作ってらっしゃって、でそれを持ってきてくださったり、あとね、舞台で使う剣、うん、それが音がちゃんとこう剣と剣がぶつかった時に音がするように、そこはちゃんと金属で作ってあったり、でもそんなに重くならないやつで作ってあったり、 あと銃もありましたっけかね。なんかいろんなものをスタジオに持ってきてくださって、
あ、実際に
こんなの作ってるんだっていうのがね、面白かったな、うん、もうだってハーネスなんかは宙吊りのやつね、うん、命に関わるので、うん、事故にやったら大変ですから、やっぱそこはすごく細心の注意を払って作ってらっしゃるっていうのはひしひし伝わったし、うん、確かあれユーミンが使ったやつですよね。なんで、だからえこれでユーミン飛んだのみたいなねでもスタジオに来てお話しくださっても、とてもこうにこやかな方で、すごく覚えてますね。あと他にもいろいろあるんですが、例えば34回の1月24日放送です。これは今年ですね。
あ、はい、
下北沢演劇祭っていうのがあるんですよ、
はい、
毎年ね、
うん、
で、本田劇場グループの本田慎一郎さ
ん
っていう方がスタジオに来てくださったんですが、慎一郎さんはご自分もいろんな舞台のスタッフをなさってて、自らよいろんな舞台の照明やったりなんかいろんな手伝いでスタッフやってらっしゃって、で、本田劇場のこのお父様が、本田劇場 おやりになってるんですけども、はい、お父さんは下北沢演劇祭の中で一般の方々がおやりになる演劇の一員として出演もなさってる。
ご自身も。
そう、結構もうご高齢なんですけどもね、ご自分がご本人自ら出て、その、まあ、皆さんの演劇熱を高めていこうっていうのがすごく印象的ですね。このね、本田真一郎さんっていう方もね、まだお若く見えるんですが、
はい、
やっぱ穏やかなね、うん、柔らかい感じの方だとイメージありますね。でもう一回挙げるならば、はい、ついこの間第61回8月1日に放送されましたピックルボール。
あ、ピックルボール、はい、
お店の太田浩二郎さん、
はい、
に、来ていただいた時の話がやっぱり強烈ですね。なぜかというと、このセタファンで、
はい、
皆さんがあまり知らない新しいスポーツをご紹介できた、
う
ん、
そうですね、
これはね胸張っちゃうよ。
僕も知らなかったですもん、やっぱピックルボール。
僕も知らなかったです最初ね、
なんだろうピックルボールっていう
ねえ、
はい、
そしたらもう今やね、アメリカなんだかでは300万人ぐらいが
もうメジャーな
遊んでるというね、
スポーツなんですよ。ですね、
でやるとね結構意地になるんですよ。僕一回だけやったことあるんですけども、
ずっと体痛いって言ってましたよねやった後
やった直後は後悔したのピックルボール楽しくてね、うん、であのラケットも全部貸していただいてね、
はい、
全く経費かからなかったんですけどね後の整体行ったお金がねかかりましてね
マイナスで。
いや、マイナスなんてもじゃないですよ
本当ですか。
結構なもんだったんですけどね。でもやっぱりピックルボール面白いんでね、はい、これから流行ってくるんだと思う。そう、あのもし他でピックルボールという言葉をお聞きになりましたら、あ、瀬田藩で聞いたわって、うん、他にもこの世田谷ボイスの特別編ではね、月1のペースで月1回のペースで AT1 プロデュースの声優さんに、スタジオまで来ていただいたんですが、
はい、
まあこちらもいろんな方が来てくださって、ね、まあもちろんこれまでね、あの再放送で、皆さんに聞いていただいた千葉茂さんや、はい、伊駒さんや西山さんや、
はい、
あ、そうですね、来てくださいました。他にとても印象強いのは三宅健太さん。
あ、三宅さん僕は聞きました。
不思議な人だねあの人僕ね、はい、あのとても大きい方じゃないですか。
そうですね。
でがっちりしたイメージあるじゃないですか。
ありますあります。
で声も低いじゃないですか。
でやられるこう役柄とかも結構筋肉質で、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ね、はい、ゲナさんみたいな役が多いじゃないですか。
多いですね。
だわ、どんな人なんだろうと思ったらさ、こんな腰の低い人見たことないぐらいのさ、はい、なんかはい、とかいう感じでさ、うわー、なんだこのギャップと思ったのが。
聞いてたんですけど、
あ、そう、
もう汗吹き出してんだろうなっていうのがなんかもう聞いてて伝わって
きました。吹き出してた。ハンカチ5枚ぐらい使ったんじゃないかなってぐらい吹き出してた、
うん。そんな感じでしたよね。
すごかった。
はい、
でこのスタジオの空気まで上がったもん、あの人の体温。
暑かった。
いや、いいやつだよね三宅くんね。あとはやっぱり神尾くん。
あ、神尾さん、はい、うん、
あの人もほらいろんな経歴のことを話してくれてさ、
面白かったです聞いてて。
とても普段やっぱり2枚目が多いじゃないですか、はい、いい声だし ね、
そうですね。
でもプライベートの話では割とテキパキテキパキっていうか、なんだろう、ポンポンポンって、
うんうん、
打てば響くみたいな帰り方してて、はい、へー、こんな人なんだって。やっぱりね、あの作品を通じてる時はそのキャラクターを演じてらっしゃいますから、うん、皆さんイコールじゃないじゃないですか、
その人と。
もちろん
確かにそうです
ね。なんでこういう番組でラジオ、特にラジオなんかで、うん、プライベートみたいなニュアンスでお話しすると、その人の人となりがよく分かって面白いですね。結城、うん、は誰かいる今までの。結城がアシスタントやってた時の、
アシスタントやって、やっぱ最初あの宇沢さんがいらっしゃって、
はいはい、
宇沢さん、僕アニメ初めての現場が宇沢さんだったので、もうなんかこうお兄ちゃんに見られてるみたいななんかそんな感覚で。
あっちはそう思ってないと思うよ。
あ、そうですか。
弟は思ってないと思うよ。
一方通行ですけど、
はいはい、
なんかあの時は僕が結構汗吹き出してましたね。
ああ、そうだったっけかな、
はい、
知ってる世田谷のコーナーで世田谷に関するクイズが出題されましたね、
はい、
やっぱりね、いっぱいいろんな問題出してもらったけどね、キャロットタワー面白かったかな。
あ、高さ、
そう
ですね。
あれ、勇気の回。
そうです、そうです。
あ、そうか、
はい、
キャロットタワー。あとウルトラマンと比べたり
さ、そう、ウルトラセブン と、ゴッドマーズとマジンガー Z で、
正解は
ウルトラセブン、
ウルトラセブン、
そうです、
そうそうそう、それは覚えてる。
マジンガー Z がちょっとちっちゃいっていう
で、ゴッドマンズじゃなかったなっていうのは分かったんで
何ですか、根に持ってるんですか、
ちょっと
そうですか、
だからすいません、あれだよ、キャロットさんこう見上げると、へえウルトラセブンだと思えるわけじゃない、
うん、ゴッドマンズの方が大きいですからね、
ちょっとね、
はい、
うん、それは多分大きいのあんまりイメージできないな
そう、
この絵のまんま、今目に映ってるこの高さのまんまがウルトラセブンって面白い。
そうですね。
ね。
そっちの方が。あとあの音で当てるっていうのが何個かありました。あの走行音とか電車の。
あったあったあったあった。はい、それで面白かったのがさ、
はい、
鐘の音全然分かんなかったもん、鐘の音どれがどれだか。
もう一回やりません？
分かんなかったって言って
るじゃん。いやでも一回やってるんですから分かりますよ。
あのね、僕悪気ないけど記憶力もないのよ。
いや、やりましょう。いきます。それでは問題です。豪徳寺の鐘の音は次の3つのうちどれでしょうか、はい、1番からお願いします。
これは除夜の鐘になんか、
うん、
ニュアンスあるから浅草かな。
はい、2番いきます、お願いします。
どこ、
おー、あ、なんか違いますね。
どちら様これ。
はい、
どなた。
では3番いきます、お願いします。
おお、そんなまろやかな音ですね。
これちなみに神尾さんの回と全く同じ順番です。
まあそうでしょうね、
はい、
だって僕全然覚えてない何と何と何があるんだっけ。
豪徳寺ですよ、うん、あと増上寺、
増上寺、
あと寛永寺。
寛永寺ってどこ。
寛永寺上野です。
ああ、そうですか。なんか最後の音が上のって言ってるような気がするんだ
よ。なんでそんな感じしました。
で最初の鐘がだからなんか増上寺って、あの芝だよね。
はい、そうです、芝公園です。
と、ね、いうことは2番だよ。
2番で、
うん、
正解は3番です。な、上のって全然言ってませんでしょ。3番ですよ。
豪徳寺って言ってた。
豪徳寺、3番は
豪徳寺。違う違う違う、今の鐘の鐘が言ってた。
聞こえました、
豪徳寺。
豪徳寺ってちょっと控えめな感じで、1番が寛永寺、2番が増上寺、3番が豪徳寺です。
覚えてくださいね皆さん。
ゆうさんも覚えてください。
いや、これ覚えてどうすんの。
いや、わかんないですけど。
人生の何の役に立つのこれ。
いやいや、豪徳寺だって聞いた時に。
いや、だってさ、あのなんか知識としてだったらさ、皆さんとの会話で使えるじゃん。
これ知ってるとか、キャロットタワーの
高さとか。そうそうそうそう。でもこの鐘の音を自分で再現してボーンボーンボーンとか言って、これどれが豪徳ですかって、わかんないじゃん。
いや、だから近く寄った時ですよ、この鐘の音は豪徳寺だよって言えるじゃないですか。
意味わかんない。
毎日夕方5時に鐘が鳴るそうです、豪徳寺は。
このボーンですね。
はい、
そう
です
か。いろんな問題あったね。
はい、ありました。
美味しい世田谷では、
あ、食べましたね、いろいろ。
何、あなたは、
あの糸お菓子でしたっけ、あの大福、クリーム大福、めちゃくちゃ柔らかくて、
はいはいはいはい、
手で持てないくらいの柔らかさ、もちもちの。
私も大福系好き。
いや、あれ美味しかった。
美味しかったね。あとさ、みかんサンドとか、あ、知らないか。
そうです、僕いなかったので。
美味しかったんだよ。
あとで買ってください。
あなたが自分で買ってください。トドロキかな、トドロキにあるお店でね、もちろんサンドイッチみかんが入ってるんですけど、クリームがすっごい美味しいんだよね。
へ
ー。パンちょっと薄めでね、もうほぼほぼね、サンドですがスイーツ、
サンドですがスイーツ、
うん、
クリームたっぷりの。
美味しかったね。あとね、僕があのこうとても印象強いのは、下北沢のこの下北ハニーっていうね、下北沢で取れる蜂蜜、
あ、
これがね、まずその驚きがあるじゃない。え、下北沢で蜂蜜が取れるの、
はい、
ビルの上で取ってんですよね。で、よくよく聞いてみると、あの普通養蜂場っていうと、このある花のところにミツバチたちを放して、うん、その花の蜜を取ってくるから味がいろいろ変わったりするじゃないですか、うん、聞いたらね、下北沢のそれぞれにあるお花の蜜を吸った子たちが集まるから、言ってみればそれが下北沢の味の蜂蜜なのよ。
決まってないんですね、
うん、らしい、
特定の花は。へえ。
それがびっくりしてさ、
大 確かに下北沢ハニーだ、
うん、まさにその名の通り。これはやっぱりね、美味しい世田谷の中でも僕はイメージ強いですね。
面白いですね。へ
え。まあまあ他にもねいっぱいあって、
はい、ありましたね。いや、
あのもしかしたら今お聞きになってるあなたはあれはどうなのなんて思いになるかもしれませんがとりあえず僕らとしてはこんなところがイメージ強かったなという感じでありますね。
はい、
ポテト、いやサテット、はい、久しぶりに言ったなこれ
僕初めて聞きました、これ生で生ポテト。
セタファンでは2回目ぐらいですかね、3回目ぐらいですかね、久しぶりに言いましたね。あ、最後に言えてよかったこの番組ではアシスタントパーソナリティは3ヶ月交代で担当してくれたんでありますが、はい、ゆうきが5代目か、
5代目です ね。初代が白田千尋さんで、2代目田中しおりさんで、3代目善用寺京平さん、4代目大森心さんで、5代目が僕ですね、うんうんうんうん。でゆうさんですね、あの歴代のアシスタントからですね、うん、コメントをいただいてますので聞いてください。はい、まずは初代の白田千尋さんです。
ゆうさん、そしてセタファンを聞きの皆さん、お久しぶりです。初代アシスタントパーソナリティの白田千尋です。アシスタントをして良かったことは、やっぱり普段関わることのできない方々とお話をしたり一緒に経験をできたことです。強烈にインパクトがあったのが、防護服を着て蜂と戯れたり梨をもいだり、美味しいものをたくさん食べられたり、とにかく楽しくて普段経験できないことをたくさん経験させていただけて、そして人の温かさにたくさん触れられて、すごい幸せな時間でした。
あれ、こんなに流暢に喋る子だっけ
そうなんですか
確かにでもね、あの蜂のロケは
行ってらっしゃいましたね、
楽しそうに話しましたね。
はい、
さあ続いては、はい、
次は2代目の田中しおりさんです。
私本当にもともと台本とかがあって、それをちゃんと読み込んで喋るっていうことしかやってこなかった人間だったので、セタファンの台本ねあるから、じゃあこれしっかり読み込んでいけばいいやって言って言ったら、ゆうさんがもうその場の空気感を大切にするから、台本と全くないことを全部喋ったりとかするんですよ。もうこれは台本読んでちゃやっていけないと思いまして、私もねちゃんとアドリブでその場の空気感を大切にしながらやっていったのがとっても大変でした実は
すいませんでした私台本通りできないですそういう人間なんです。いやでもね、あの棚橋も最初の頃はやはり硬かったかな、やっぱりみんなそうなんだけど、今まで台本じゃない、セリフを読むってさ、ね、あのセリフを言うってさ、
わかります、
台本読むことがほとんどだから、うん、こうやって、フリートークに、ね、なるとかなりガチガチだったなと思うんだけども、うん、今聞いてるともうフリーでね喋ってんのに、うん、あんだけいっぱいどんどんどんどん言葉が出てくるようになったのは、うん、あやっぱ成長したんだろうなと思いますね、はい、そして、
はい、次は3代目の善用寺京平さんです。
僕やっぱりあの番組ロケがすごくちょっと大変だったなって思ってまして、あのロケ自体が僕初めてだったんですよね。テレビと違ってこう音声のみで伝えないといけないっていうこともあって、あの皆様ご覧くださいっていうようなお伝えの仕方ができなかった。これが本当に難しくて、毎回なんかこう音声回してもらうたびに、いやこれはちょっとみたいな感じでなかなか前に進まないなんてこともあって、最後撮り終えた時に、あこんなにうまく話せるようになったんだなっていうのはすごい実感できましたね。なので辛かったんですけど、とっても僕にとっては経験になるものだなって思ってます。
辛いことって難しいことでもありますが、難しいは面白いんだよね、
うん、
あのよく人に話すんですけども、ジグソーパズルで2ピースのジグソーパズルなんて面白くもなんともないでしょ。
そうですね、
あえてみんな1000ピース3000ピースをお買いになるわけでしょ、うん、
はい、
難しいから面白いんでしょ、うん、っていうお話をよくするんですが、善ちゃん聞いてるそれからまた女性になりますね。
はい、次は4代目の大森心さんです。
辛かったことなんですけど、ちょっと正直話が全然私 ジェネレーションギャップをすごく感じることがあって、このネタ知ってるでしょとか言われても、こう内心ではえなんだとか思いながら、こう頭の中のウィキペディアを検索して、あやばいわからない、リアクション取れないって思ってたことがありました。すいませんでした。
そうだったのか知らんかったそんな時はそう言ってくれればいいのに。
あそうですね、確かに
君みたいに
僕より年下ですからね、た確か。
あそれわかんないだろうな、はい、悪いことしてごめんね心
今白
状ごめんね許してまあでも本当にあの心もね、いろいろコメントありがとうね、
はい、
そして勇気が5代目です。どうだったの、はい、
そうですね、やっぱ楽しかったですし、あっという間だったんですけど、やっぱりロケですね、うん、
今までやったことはないよね。
なかったです、うん、初めてで、普段あの世田谷に行くこともそんなに今まではなかったんですけど、うん、こんなところあるんだっていうところが多くて、一番最初に、うん、あの文房具屋さんに行ったんですよ。共同にある文房具屋さん、春風社さんっていうところに行ったんですけど、はいはい、あの店主の増瀬さんって方がすごく、なんて言うんだろう、こう優しく、うん、してくださって、僕も初めてで、増瀬さん自身も緊張されてたんですけど、そんな中和やかにこうロケを進めさせてもらって、本当に人と人とのつながり、温かさを感じれたっていうのが、うん、やっぱロケの、
それは一般の方に助けていただいたってこと。
あそうですねそう言い方変えちゃうと、そうですね、
お願いしますよ鈴木さん。
でも本当にそれも含めて、いろんな人と関われたのが楽しかったですね。
でも今聞いてて、やっぱり5人御用というのはおかしいけども、3人採用じゃなくて5人御用というのはおかしいけど、それぞれ違ってて面白いね、うん、あとは僕の記憶の中のそれぞれとはっきりちゃんと、変化してる、成長してるなっていうのは感じたわ。白田とか田中とか、最初の時のあの緊張感、心なんかもそうだったけども、うん、それから今のメッセージから受ける印象って、ずいぶん柔らかくなったなっていう気がして嬉しいね、うん、じゃあ最後のコーナー行きましょうか。最後の最後だね。
はい、
元気に行きましょう。タイトルゴール、
勇気の悠々サーチ。
いつもと変わった？
はい、変わってません。このコーナーはですね僕鈴木勇気が、ゆうさんが気になりそうな事柄、ワード、イベントなど、とにかく面白そうな何かについてサーチして
前からか、
30秒で解説するコーナーでございます。
はい、はいはい、何今夜は、今夜とか最後は何、
最後は
何
すがすが、最後は水島優の世田谷ファンタイムです。
これはもうスタッフ全員聞き耳立てるよ。よーいスタート。
今回は最終回なので、僕にとってのセタファンをお話しします。僕にとってセタファンはですね、いろんなものと勝負する試合のような場でした。この3ヶ月間収録やロケがない日でも毎日セタファンのことを考えてた気がします。もっとリスナーに楽しんでいただくためには何が必要なのか、スタッフさんやゆいさんに支えられながら考えていました。ロケもたくさんさせていただいて、毎試合全力でがむしゃらに挑んでいました。もう悩むこともありましたが、それ以上に楽しくてあっという間の3ヶ月間でした。もう30秒じゃ多分おさらまりきらないんですが、ゆいさん、スタッフの皆様、そして何よりリスナーの皆様、番組に関わる全ての方々に感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。
まあみんな5代やってくれたみんなとまたどこかでお会いするとは思いますが、
はい、
その時に、今日よりまた少し変化できた、その人を見たいと思う。それはもう勇気も含めてな、
はい、成長します、
あんまり飲みすぎないようにな、
はい、
でとにかく元気でみんないてほしいと思います、はい、で元気というのはいつも言うんですが、僕たちは体と心がつながっているので、心が元気でないと体も元気にならないし、体が元気でないと心も元気にならないので、くれぐれも病気や怪我などをしないように気をつけて過ごすようにしてください、
はい、
1年と
4ヶ月、はい、
もうちょっとやりたかったんだけどな1年と4ヶ月というお付き合いになりましたが、楽しくお付き合いできました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆきも元気でね、頑張るようにね、
はい、はい、頑張ります。
お相手は僕水島優と
鈴木ゆうきでした。
水島優の世田谷ファンタイム、本当にありがとうございました。またいつかお会いできるといいですね。それまでお元気で、ね。